皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイエス様が福音を伝え始め、そして人々を癒し、人々を生かし、救い、そして町々を歩いていきました。今日の箇所はそんなところでこのナインという町に行かれた時の一シーンです。イエス様はこの一人息子が亡くなった母親の悲しみに出会います。そこでこの一人息子を生き返らせて、この母親の元に返します。そこから今日も神様の御声を共に分かち合いたいと思います。
ルカの福音書7章11節から17節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。
今日のこの箇所を見ると、この母親がいかにこの悲しみの中にあったかというのがわかります。ここでこの母親にはやもめとなった母親の一人息子がと書かれています。いわゆるこの母親はおそらく旦那さんはもう失ってしまって、この息子が亡くなったことによってやもめになってしまう、一人になってしまう。ですからもうこの息子を頼りに生きてきた、そのような女性だったことが考えられます。そして一人息子と書かれていますから、もう本当に大事に育てたことでしょう。そして、もう家族で唯一の人ですから、とってもこの母親にとって慰めであり励ましの存在でした。ですからその息子が亡くなってしまったということは、本当にこの母親にとってこの将来に対する絶望感や悲しみ、そして苦しみ、これからどうやっていけばいいんだ、そのような本当にその孤独、そういったものがこの一塊になってこの母親を悲しませていたということが想像できます。そこにイエス様がやってきて、イエス様は彼女に目を留めました。そしてその彼女の悲しみ、この悲しみを見て、泣かなくてもよいと語ってくださいました。イエス様はこの人々の、本当にこの私たちの悲しみや孤独、この将来に対する不安に応えてくださるお方です。私たち今どのような不安や悲しみ、孤独であったり、また本当に大切な人を失ってしまう、また本当にこのいろいろな失敗において悲しみの中にあるかもしれません。しかしイエス様は同じように、もう泣かなくてもよいと言って慰め、そして希望を与えてくださるお方です。今日イエス様に目を向けていきたいと思います。イエス様は必ず私たちを慰め励ましてくださいます。二つ目は、イエス様はこのナインという町に彼女に会いに行ったわけではありませんでした。イエス様はこの町々を転々としながら福音を伝えて歩いていました。ですからイエス様にとってこのナインの町に訪れる目的は彼女に出会う ということではなかったと思います。イエス様はもちろん神様ですから、その先に悲しんでおられる人がいるということを察知してはいたとは思いますが、最終的な目的ではなかったのではないかなと思います。私たちも同じように何かをこうしている中で、いろいろなことに出会います。特にこの周りに、助けを求めている人、助けを必要としているような人が、時々こう目に入ってきます。イエス様は福音を伝えに行きました。ところがそこで、本当に助けを必要としている人と出会ったので、イエス様はそこに手を差し伸べられました。時間を割かれました。そこに愛を注がれました。私たちはどうでしょうか。生活の中で自分がなすべきことをなさなければならないことをたくさんのことがあります。でも今目の前にいるその助けを必要としている人や本当にこの私たちが手を差し伸べてあげなければいけないような物事があるかもしれません。でもそれを見るときに自分はあれをしなければならない。いや今この人に手を出したらこれぐらい時間がかかってしまうだろう。いや今本当にこれができなくなってしまうんじゃないかといろいろなことを考えてしまうということがあるんではないでしょうか。私も本当にこの躊躇してしまうことがたくさんあります。でもイエス様はここでこの女性に最終的な目的ではないけれども目の前にいる助けを必要としている人に手を差し伸べられ時間を割かれ愛を注がれました。結果はどうだったでしょうか。結果はこの人の息子が生き返ったことによって町中にこの17節を見てると、ユダヤ全土と周りの地方一帯にイエス様のことが広まった。福音が広がっていったということです。結果としては、私たちはついこの自分がなすべきことに集中しがちですが、囚われがちですけれども、この目の前にある、助けを必要としているものに手を出したら、それ以上の働きが進められた。ということがわかります。つい私たちは、こう、躊躇してしまうものですが、神様が目の前に置いた、置いてくださった、出会わせてくださった、助けを必要としている人や、今私たちが手を差し伸べられるものをと、に手を差し伸べていきたいと思います。そうすることによって、実は私たちがなすべきこと、それ自体も大きく広がっていく可能性があるということを覚えたいと思います。特にイエス様が導かれることならば、必ずそれはイエス様が面倒を見てくださいます。今日私たちが出会う助けを必要としていることや物事、人、その人たちに喜んで愛を注ぎたいと思います。時間を割きたいと思います。三つ目は、イエス様は死人をも生き返らせる力のあるお方です。生き返らせることのできるお方です。先月はイースターがありました。イエス様の復活。イエス様はご自身を死から生き返らせ。そして当然、この一人息子も生き返らせました。イエス様は私たちのいろいろな魂や、そして、死んでしまったような夢や物事、事業、学業、いろんなことがあるかもしれません。しかし、それを生き返らせることのできるお方です。今日、イエス様に祈り求めていきたいと思います。そして、イエス様が生き返らせる復活の主であることを覚えたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様。あなたは本当に人の悲しみ、痛み、苦しみ、孤独を知っておられるお方です。そしてそれを、があなたの目に留まるとき、あなたは、御手を伸ばし、愛を注ぎ、時間を割いてくださる、そのようなお方であることを覚えます。この今、ディボーション TV を見ておられる、人々の中に、本当にその悲しみや苦しみの中にある人に、あなたはすでにもう目を止めておられ、手を差し伸べようとしておられることを感謝いたします。その一人一人があなたの御手を今日感じることができますように。 また神様、私たちはつい自分たちのなすべきことにとらわれてしまったり、目の前にあなたが与えてくださった助けを必要としておられる人々に手を差し伸べることに躊躇してしまったりしますが、それを通してあなたがさらに私たちのなすべきことをも広げてくださることを信じて、今日手を差し伸べることができますように。あなたの素晴らしい奇跡の御業が行われ、死んでしまったようなものが生き返りますように。主をどうぞ導いてください。私たちがいつもイエス様、あなたを見上げ、あなたを感じて歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。